江戸川乱歩作、火縄銃。ある年の冬休み、私は友人の林一郎から一通の招待状を受け取った。手紙は、弟の二郎と一緒に一週間ばかり前からこちらに来て、毎日狩猟に日を暮らしているが、二人だけでは面白くないから、暇があれば私にも遊びに来ないかという文面だった。封筒はホテルのもので、A36S ホテルと名前がすってあった。長い冬休みをどうして暮らそうかと、物食い毎日をほとほと持て余していた折なので、私にはその招待がとても嬉しく、渡りに船で、早速招きに応ずることにした。林が日頃仲の悪い義弟と一緒だというのがちょっと気がかりだったが、ともかく立花を誘って二人で出かけることになった。何でも前の日の雨が名残なく晴れた12月の小春日和の暖かい日であった。別に、身支度の必要もない私らは、旅行といっても至極簡単で、身柄一つで列車に乗り込めばよかった。この日、立花は、これが彼の好みらしかったが、制服の上にインバネスという変な格好で、車室の隅に深々と身を沈め、絶えずポーの例文か何かを口ずさんでいた。そうやって、インバネスの片袖から突き出した肘を窓枠に乗せ、移りゆく窓の外の景色をうっとりと眺めながら、ものすごい化粧の詩を口ずさんでいる彼の様子が、私には何かしらひどく神秘的に見えたものだ。3時間ばかりの後、汽車は A36 の停車場に着いた。何の前触れもしてなかったことだし、停車場にはもちろん誰も出迎えに来てはいなかったので、私たちはすぐ駅前の車に乗ってホテルに向かった。ホテルに着くと、私たちを迎えたホテルのボーイが私たちに答えていった。林さんでございますか？弟様の方はどこかへお出ましになりましたが、兄様の方は裏の離れにお休みでございます。昼寝かい？はい。毎日お昼からしばらくお休みでございますので。では、離れへご案内いたしましょう。その離れは、母屋から庭を隔てて、10軒ほど奥に、1軒ポツンと立っている小さな洋館であったが、母屋からまっすぐに長い廊下が通じていた。部屋の前に私たちを導いたボーイは、いつもお休みの時は、うちから錠を下ろしてございますので、と言いながら、閉ざされた戸を軽く叩いた。しかし、よく眠っていると見えて、中からは何の返事もない。今度は少し強く叩いたが、それでも林の深い眠りを覚ますことはできなかった。おい、林、起きぬか。そこで今度は私が大声にわめいてみた。これならいかに寝込んでいても目を覚ますだろうと思ったが、どうしたことか、中からは何の物音も聞こえない。立花も一緒になって、戸を一層力強く叩きながら怒鳴ったが、さらに目を覚ます気配もなかった。私はなんだか不安になってきた。非常に不吉なことが想像された。おい、どうも変だぜ。どうかしてやしないか？私が立花にそう言うと、立花も私と同じようなことを想像していたらしく、ボーイの方を振り返っていった。林がこの中で寝ているのに、間違いはないでしょうね。ええ、それはもう、何しろ中から鍵もかかっていますし。合鍵は他にないですか？ございます。 持って参りましょう。
これほど叩いても起きないのはただごとでないようです。
ともかく、合鍵で開けて中の様子を見てみましょう。
そこでボーイは引き返して、母屋から合鍵を持ってきた。
戸が開かれると、真っ先に立花が飛び込んだが、入り口の真正面の壁際に据えてある寝台の方へつかつかとかけていった立花は、そこで棒立ちになり、あっ、と、かすかな叫びを漏らした。寝台の上には上着を脱いだ直旗一枚の林一郎が、左胸に貫通銃創を受けて横たわっていた。
生々しい血潮は、直旗から流れて白いシーツを紅に染め、まだ乾ききらず血の匂いを漂わしている。
私はこの意外な林の姿を見ると、もう何を考える力もなく、半ば放心の体で、ぼんやり立花の動作を見守っていた。
立花はしばらく変わり果てた林の死体をじっと見つめていたが、やがて、あまりにも不意の血生臭い出来事のためにろくろく口も聞けず、ただおろおろ顔の色を変えて震えている暴飲に、ともかく急を警察へ知らせるように言いつけておいて、さて、寝台のそばを離れると、改めて部屋の中を克明に見回し始めた。
先にも言った通り、この離れは一軒建ての洋館だったが、部屋の様子を一応申し述べてみると、東と北とは壁、そしてその隅に寝台が置かれ、それに並んで洋ダンスが据えてある。その真正面、つまり西側の北寄りのところが、この部屋の唯一の入り口で、長い廊下を通って、母屋に通えるようになっていた。南に面した方には二つの窓があり、その西側の窓の下に大きなテーブルがあって、その上にどっしりした本立てが置かれ、それに数冊の洋書が立ててある。その本立てのそばに台に乗せた花池だろうが、珍しい形をしたといってもまん丸い球形なんだが、針瓶があって、それにいっぱい水が入れてあった。その前には、極めて旧式な一丁の猟銃が無造作に投げ出されてある。その他にペンと印記、それから手紙が一通。これが机の上に置かれたすべてのものであった。テーブルの前と横には、型通り二脚の椅子が行儀よく据えてあった。窓は両方ともすりガラスだったが、一方の机の前の窓はどうしたのか半開きになって、そこから日の光が眩しいまでにテーブルいっぱいに差し込んでいた。立花はしばらく部屋の中を見回していたが、机の前の半ば開いた窓に近寄ると、そこからひょいと首を出して窓の外を眺め、首を引くと、机の上の猟銃にじっと目を注いだ。次に、封筒を手に取って一別し、今度は洋服のポケットを探って時計の鎖についた磁石を取り出し、その磁石を見てはまた窓から首を出して空を眺めたり、じっと机の上を見つめたり、後ろを振り返って部屋の隅の寝台の方を見たり、そんなことを何遍か繰り返していたが、その時、母屋の方から廊下伝いに慌ただしい人の足音が聞こえてきた。すると、何を思ったか立花は急に慌て出し、ポケットから取り出した鉛筆で、そそくさと机の上に猟銃の位置と針瓶の位置との印をつけた。半開きになった窓にも、その開き加減を同じように鉛筆で記した。やがて、陳次の部屋にどかどかと入ってきたのは、ボーイの急報によって駆けつけた警察官の一行であった。
制服の警部に巡査、背広服の刑事に警察医、そしてその後ろにはこのホテルの主人と私たちを最初この部屋に案内したさっきのボーイが青くなって控えていた。警察医と刑事は入ってくるなり、まっすぐに寝台の方に歩み寄って、何かもぞもぞ調べていたが、見ていると、刑事が死体の胸のあたりから、鎖のついた懐中時計を引きずり出した。
そして、誰にともなく、
やられたのは一時半だな、
と、つぶやいた。玉に当たった時計の針が、一時半で止まっていたらしい。刑事がそうして死体を調べている間に、警部はボーイを招いて尋問を始めていた。被害者は昼食を食堂で済ましてから部屋に帰ったというのだな。
うん。
それで、お前は何か鉄砲の音のようなものを聞かなかったか？
そういえば、お昼過ぎ、なんだか大きな音がしたようにも思いますが、何分すぐ裏の山で始終鉄砲の音がしているものですから、別に気にも留めませんでした。
この机の上の銃は、火縄銃のようだが、これはどうしたのだ？被害者のものか？
そう言いながら、警部はその火縄銃を取り上げ、銃口を鼻に近づけたが、思わずつぶやいた。
ふん。まだ炎症の匂いが残っている。
あ、それでございますか。それはこの方の弟様ので。
ホテルの主人が横から口を挟んだ。
弟？
はい、次郎様とおっしゃいまして、やはり手前どもにお泊まりで、ただいまお留守でございますが、母屋の方にお部屋がございます。
じゃあ、あれは？あの銃は？
警部は半ば、向きを変えて、寝台の上を指さした。そこには、最新式の連発銃が、やっと手の届くほどの高さのところにかかっていた。うかつな話だが、私はそれまでちっともそれに気がつかなかった。あれは兄様のでございまして、あれで毎日裏山へ寮においででございました。その時、死体から離れて窓の外を眺めていた刑事が何を見出したのか、
あ、これだ
と叫んだ。私もその声につられて刑事の背後から窓の下を見ると、昨日の雨で湿ったあまり広くもない庭に下駄の跡がくっきり記されていた。それを見極めた刑事は、さも我が意を得たというふうに、警部の方に向かって一石弁じ出した。犯行の経路は至極簡単のようです。つまり、犯人は被害者の昼寝の習慣を知っていて、ちょうど被害者が寝ついた頃、この窓の外へ忍び寄り、静かにこの窓を開けてその火縄銃で狙撃したのです。そして、銃を机の上に置いたまま逃走したというわけでしょう。ですから、被害者の日常生活をよく知っているものを調べ上げたら、犯人はすぐ知れるだろうと思います。その時、廊下にバタバタと慌ただしい足音がして、一人の青年が飛び込んできた。次郎だ。入ってくるなり寝台の上の兄の死体の方に目を馳せたが、その顔は恐怖のあまりひどくこわばっていた。私はなぜか次郎の姿を見ると急に動悸が激しくなってきた。来てはいけないところへその人がやってきたように思ったからだ。すべての状況が一人の人に向かって、お前が犯人だ、と刺しているではないか。火縄銃は次郎のものだし、窓の外の足跡は下駄の跡だが、
今目の前にいる次郎は和服を着ている。それに、彼ら兄弟の家庭内のごたごたを私はよく知っていた。これは一体どうしたのです?肩で息をしながら入ってくるなり次郎は誰にともなく怒鳴った。
君が次郎君だね。
刑事が鋭い口調で尋ねた。
そうです。
次郎はそこに居並んだ緊張しきった人々の顔を見ると、一層顔を青くして震え声で答えた。
じゃ、これは、この火縄銃はあなたのでしょうね。
刑事は机の上の猟銃を示して聞いた。それを見ると次郎は、はっと驚いたらしかったが、でも平然と答えた。
そうです。しかし、それがどうかしたのですか?
刑事はそれに構わず畳みかけた。
今まであなたは、どこへ行っていたのです?
この質問に次郎はちょっと詰まったが、やっと小さな声でつぶやくように言った。
それは申し上げられません。また、申し上げる必要もないと思います。
失礼ですが、あなた方は真実のご兄弟でしょうね。
そういった刑事の顔には、皮肉な微笑みが浮かんでいた。
いいえ、そうじゃないんです。
それからなお、いろいろの尋問があったり、警察医の検視があったり、部屋の内と外の現場調べがあったりしたが、その挙句、次郎はついにその場から拘引されることになった。その夕方、立花と私とは、同じホテルの一室で互いに向かい合っていた。死体の後始末や何かのため、私たちはホテルに残っていたのだ。
君はしばらく姿が見えなかったが、どこかへ行っていたのかい?
まず私が口を切った。日頃探偵協の立花が、こんな事件にぶっつかって、暗閑としているはずがない。長い間姿を隠していたのは、その間に何か真相を暴く手がかりをつかんだのか。あるいは、証拠固めのために奔走していたに違いないと思ったので、私は立花の探偵団を聞きたくて、話をその方に向けてみたのだ。とは言うものの、私は真面目に立花の名探偵ぶりを拝聴しようと思ったのではなく、こんな決まりきった殺人事件を、探偵協の立花がどうもったいつけて説明するか、それが実は聞きたかったのである。すると立花は突然大きな口を開けて、あっはははは、と笑い出した。
私は何が何やらさっぱりわからず、狐につままれた形でぼんやり立花の顔を眺めていた。ひょっとしたら、林の急死で頭がどうかなったのではあるまいかと私は疑ってみた。
田舎の刑事にしては、素早く立ち回ってよく調べているようだったが、この事件は詮索好きの田舎探偵には、少し簡単すぎるようだ。
そうだ、全く単純すぎるくらい単純な事件なんだ。
立花がなおも語り続けようとしたとき、ボーイに案内されて今噂していたその立花のいわゆる田舎探偵がひょっこりやってきた。
先ほどは失礼。ちょっとお尋ねしたいことがありましてね。
探偵が挨拶した。
いや、いかがです。次郎君は自白しましたか?
私がこう聞くと、刑事は嫌な顔をして、
それをあなた方に言う必要はありません、と空嘘吹いた。それじゃあ何の用できたのです?
あの時の模様をもう一度詳しく聞きたいと思うのです。
刑事がそう言って私に詰め寄ると、
そばから立花が片方に皮肉な、また得意そうな得体の知れぬ笑いを浮かべて、刑事に報いた。
詳しくお調べになる必要はないでしょう。この侮蔑したような言葉は、明らかに刑事を怒らせた。
何？調べる必要がないとは何です。僕は職権を持って調べに来たのだ。
お調べになるのはご自由ですが、僕はその必要がないと思うのです。
なぜ？
あなたはどうお考えか知りませんが、この事件は犯罪ではないのです。したがって、犯人もなく、犯行を調べる必要もないんです。この立花の意外な言葉に、刑事も私も飛び上がるばかり驚いた。
犯罪でない？
ふん。
じゃあ君は自殺だと言うんだね。
刑事の言葉には、この若造が何を生意気な、という侮蔑の響きがこもっていた。
いや、もちろん自殺じゃありません。
それじゃ過失死とでも言うのかね。
そうでもないんです。
これは面白い。他殺でもなく、自殺でもなく、また過失死でもないか。じゃあ一体、あの男はどうして死んだのだね。まさか君は。
いや、僕はただ犯罪でないと言ったまでです。他殺でないとは言いません。
わからないね、僕には。
口ではそう言ったものの、刑事の顔には、まだ立花を揶揄するような皮肉な微笑みが浮かんでいた。その刑事の顔色を見た立花は、ぐっと尺に触ったらしく、鋭く刑事を睨みつけていった。
ここで今私が説明しても、あなたには得心できぬかもしれませんから、明日その証拠をお見せしましょう。
証拠？
ほう、そんな珍しい証拠があればぜひ見せていただきたいね。だが明日とはどうしてなんだね。
それには重大な意味があるのです。明日にならなければお見せすることができないのです。ともかく、明日一時にここへ来てください。きっとご独身の行く証拠をお見せします。
まさか冗談ではあるまいね。よろしい。明日一時だね。
しかし、もし明日、雨天か、少しでも曇っていたらダメだと思ってください。
へえ、曇っていてはいけないのかね。
そうです。今日のように晴天でなければ、証拠はお目にかけられないのです。
ああ、それから、おいでの時に必ず、あの火縄銃を持ってきてください。
なかなか難しい条件ですね。
では、明日の日を楽しみにして、今日はこれで失礼しよう。刑事は捨てセリフともつかず、そう言い捨てると、妙にニヤニヤ笑いながら出て行った。
刑事が出て行くと、立花は私に向かって、
田舎刑事め、今度は僕を疑い始めたな、
とつぶやいた。田舎刑事ならずとも、私も実は立花の言動があまりに意表外なので、立花の言葉を疑わずにはいられなかった。立花の言う証拠とは一体何を指して言うのだろう。
君、証拠って、一体何を言うんだい？
そこで私がそのことを聞くと、立花はさもこともなげに言うのだった。あの部屋のテーブルの上に風変わりな花瓶があっただろう？あれがつまり証拠さ。そう立花にはっきり言われても、私にはさっぱり飲み込めなかった。だが、
それ以上突っ込んで聞くのも、私には業腹だったし、私は自分の無能を哀れみ、自己嫌悪を感じて黙ってしまった。その夜、私は床に着く前、部屋の窓を開けて外を眺めたが、その時、窓に沿って闇の中に突っ立っている怪しい男の姿を見た。翌日は幸いに日本晴れの好天気だった。昨日の刑事は二人の巡査を伴って、約束通り一時かっきりにやってきた。右手には問題の火縄銃をしっかり握っている。立花は刑事の背後からついてくる一人の巡査の姿を見ると、その方に近寄り、その巡査の肩を軽く叩いて笑いながら、昨夜はご苦労でした、と言った。それを聞くと、刑事の方がどぎまぎして、実はまだこのホテル内に犯人が隠れていやしないかと思ったので、見張りをさせておいたのです、と弁解がましい言い訳をした。すると私の見た怪しい男はこの巡査であったらしい。さて、一同の顔が離れに揃うと、この中にはホテルの主人もボーイもいたのであるが、今日の主役の立花は、部屋の西南隅にあるテーブルに近寄って、その上の品物を昨日の通り置き並べた。刑事から受け取った火縄銃には、用意の弾丸と火薬を装填して、印をつけておいた元の位置に正確に置き、花瓶と花瓶台も、これには最も綿密に注意をしたのであるが、前にあった位置通りに据えた。机の上の品物が昨日と寸分たがわぬ場所に置かれると、今度は机の前の窓を印をつけてあったところまで開いた。そうしておいて、立花はボーイに何か耳打ちした。すると、ボーイはうなずいて部屋を出て行ったが、間もなく等身大の藁人形を抱えて戻ってきた。藁人形には不格好に直旗が着せてあった。立花はボーイからそれを受け取ると、部屋の隅の寝台の上に、昨日林が寝ていた通り人形を横たえた。用意が万端整うと、立花は一同の人々を見回して、おもむろに口を切った。これで、この部屋の様子はどの品一つも、昨日珍事があった時の位置と違っていないはずです。重要な品物の位置にはすべて印をつけておいたのです。さて、私はこれから、昨日林くんが、いかにして殺されたか。いや、いかにして胸に弾丸を受けたか。その時の状況を皆さんにお目にかけようと思うのです。この立花のいかにも自信に満ちた言葉を聞くと、並み居る人々は何とはなしに緊張した。その前に、私はこの事件について、私の信ずるところを申し述べてみようと思います。その筋の人は、次郎君を犯人と認められているようですが、これはこの事件の真相を見誤ったものと言わなければなりません。次郎君に限らず、この事件には、どこにも林一郎を殺害した犯人はいないのです。次郎君に嫌疑をかけた第一の理由は、この火縄銃が彼の所有品であることによるらしいのですが、これは業も理由にはならないと思います。いかにうかつな人間でも、自分の銃で人を殺し、その上それを現場に置いて逃げるようなバカな真似はしないでしょう。かえってこのことは、次郎君の無罪を証拠立てるものだと思います。 第二の理由は、その庭にある足跡ですが、これもまた反対の証拠を示しているに過ぎません。後でお調べになればよくわかることですが、往復とも同じ歩幅で、しかもその歩幅は非常に狭いのです。殺人罪を犯した人間が、こんなに落ち着いて帰れるものでしょうか。なお、念のため、夕べその足跡をたどって調べてみますと、バカバカしいことには、それはこのホテルの裏山の狂気娘が、裏の生垣をくぐって、庭に忍び込んだ足跡と分かったのです。第三の理由は、次郎くんが珍事のあった時間に、ちょうど不在であって、その行き先を言わなかったことです。このことについては、私はあまり詳しい話は避けたいと思いますが、ただ、ボーイから、次郎くんが外出すると、すぐ2階に滞在している老紳士の令嬢が外出し、その令嬢は次郎くんとほとんど同時に帰られたという事実を聞いたことのみ申し上げておきます。このことは、あるいはもう次郎くんが警察で告白したかもしれませんが、そこで立花は言葉を切って刑事の方を眺めた。刑事はうなずいて暗黙のうちに立花の推察を肯定した。立花は再び語り始めた。最後に一郎くんと二郎くんとが真実の兄弟でないということも疑う理由の一つになっているようですが、これは理由とするに足らないほど薄弱な理由だと思います。それに、もし二郎くんが一郎くんに殺意を抱いておったとしても、何もホテルなどという人目の多い場所を選ぶはずはなかっただろうと思います。兄弟は毎日のように裏山へ狩猟に行っていたのですから、もしやろうと思えば、そこでいくらでも機会はあったはずです。もし運悪く現場を誰かに見られたとしても、そんな場所であれば、鳥か獣ものか、何かを撃とうとして誤って殺したとでも何とでも言い逃れる道があるのです。こう先日めてきますと、どこに一つ、次郎くんを疑う理由も見出せないのです。いかがでしょう。これでも、次郎くんが殺人犯人でしょうか。
立花の雄弁と推理の鮮やかさには、ただもう感心するばかりで、私は心の中で、なるほど、なるほど、と叫び続けていた。立花は言葉を改めて、また語り続けた。はじめは、私も火縄銃が机の上に置いてあったり、死人の直帰が硝煙で黒く焦げていたりしたものですから、あるいは自殺ではないかとも思いましたが、机の上にあった、二つの品のある恐ろしい因果関係に気づいて、私はすぐ自分の考えの間違っていたのを悟ったのです。次に、足跡がこの事件に全く関係のないことが分かったので、この事件に犯人のあることを想像することはできないわけになりました。としますと、林くんの死は一体どう解釈したらいいのでしょう。犯人のない他殺とより、他に考えようはないのじゃないでしょうか。ああ、犯人のない他殺。そのような奇妙な事実があるであろうか。一座の人々は、固唾を飲んで立花の言葉に聞き入っていた。私の想像に間違いなければ、林くんは昨日正午、中敷きを終えると、次郎くんの部屋から、弾の装填してあった火縄銃を持ち出して、この部屋に戻り、それをこの机にもたれながらもてあそんでいたのです。ところが、ふと、友人に手紙を書かなければならないことを思い出したので、銃を机の上に置いたまま、手紙を書き始めたのです。
その時、銃の大尻がちょうどこの本立ての隅に当たっていたということは、この事件に重大な原因を作ったのです。手紙を書き終わるとすぐ、習慣になっています昼寝のためにベッドに横たわりました。それからどれくらい経ったか、明確ではありませんが、1時30分になって、実に恐るべき惨事が突発したのです。世にも不思議な犯人のない殺人が行われたのです。そう言いながら、立花はポケットから懐中時計を取り出した。さあ、今、1時28分です。もう1、2分すれば、犯人のない殺人が行われるのです。この事件の真相がはっきりわかるのです。机の上の花瓶によく注意していてください。人々は手品師の記述を見るような気持ちで、その針瓶に12の瞳を一斉に注いだ。と、その時、私の頭にあることが稲妻のようにひらめいた。そうだ、手品の種がわかった。事件の真相が明らかとなった。ああ、それは太陽と針瓶の世にも不思議な殺人事件であったのだ。見よ、針瓶は窓から差す強烈な太陽の光を受けて、炎のようにキラキラと照り輝き、そのまんまんと水をたたえた球形の針瓶を貫いて、太陽の光線は一層強烈となり、机の上に置かれた火縄銃の上に、世にも恐ろしい呪いの焦点を作り始めた。焦点は太陽の移動とともに、じりじり位置を変えて、今や点火口の真上に、その白熱の光を投げた。と同時に、鋭い銃声が部屋いっぱいに響き渡り、銃口からは白い煙がもくもくと揺らめいた。人々は一様に視線を寝台に移した。そこには、胸を打たれた藁人形が、ブスブス燃えて転がっていた。